はい、どうも皆さん、こんにちは。最近、やっぱ映画、面白いなと思ってて、ノートのね、その有料マガジンにも書いたんですけど、パーフェクトデイズをね、見に行ったのよ。映画館にね。で、吉祥寺の映画館で見て。で、それというのも、そのミネルヴァ映画界ってのを、奇数月になる？偶数月になるかな？だから、隔月でやってて、読書会映画会、読書会映画会みたいなのを1年間やってみようという僕なりのちょっと、ね、オンライン寺子屋プロジェクトっていうのやってるんですけど。それで、その2月に映画会やった時にある参加者の方が、パーフェクトデイズをその3回映画館で見たって言ってて。で、これはちょっと面白そうで、もともとこれは見なきゃなと思ってたやつだったし、いやーちょっと見ようと思って。で、映画館で見て。まあ面白くて。で、なんつうの、面白くてって、なんかこの言い方で合ってるのかどうかわかんない。その、わ、まあ面白くてっていうのが、いや、それで見られて、なんつうのかな、ゴジラマイナスワンみたいなものを期待されて面白くなかったと言われてもっていうのがあるから、まあ、僕の中ではもうめちゃくちゃ面白いってことなんで、そういうのがあったりとか、あとは最近、アマプラでこれもだから次回の映画界で扱うことになるかな？ならないかな？なるはず。みたいなので言うと、イチコっていうね、映画があんのよ。で、これがまたちょっとやばかったんですよ。で、これちなみにアマプラで無課金で見れるんで、マジでおすすめなんですけど、アマプラ入っててこれ見ないのはちょっと損ってぐらい。で、僕その去年の年末からめちゃくちゃ気になってて、もう、これは映画館かなとギリギリまで悩んで、なんか全然、時間作れなくて、ああ、終わっちゃったよと。って思ってたらもう早くもアマプラで無課金だからすげえななんつってすぐ見て、まあ面白くて。で、もう杉咲花さんの演技がまあちょっと違うステージに行ってるなって感じでしたね。ちょっと本当にすごかった。はい。で、その、まあ、一子の話はちょっと映画界に譲るとしてね、なんか、やっぱ映画面白いなぁと思って、で、僕、なんか、なんだかんだ、そうね。まあ、だから最近言うともう、実はね、洋画でもめちゃくちゃいいやつがあって、タイジってやつなんですけど、これもちょっと映画界で語りますわ。皆さんと。で、でもなんか僕、その、邦画の方が、なんか、今、事故みたいに、ダジャレみたいになって、ごめんなさい。はい。反省してます。邦画 邦画、の、邦画がより僕は、なんかね、こう、心にね、ずっと残るのは邦画の方なんですよね。で、なんだろうな、なんか、なぜかっていうのも多分説明できて、邦画って、結局その、ああ、これあるっていうものの連続でできてて、で、それに対して洋画って、あるかもしれんが俺は知らんっていう話だね。プロムパーティーとか知らん。プロムパーティー皆さん行ったことあります？僕はないです。とか、その、なんつうのかな、なんかその感じ？その、いや、でももう映画の中のあるあるだから、もはやもうあるあるなんだけど、でも僕、が、その一次体験というか、一次情報としては知らないことばっかじゃないですか。で、その、邦画の中に出てくる風景とかってさ、もうさ、なんか、例えばじゃあ、その、平成初期の風景だと、ああ、ジュース100円、110円だったなとかさ、なんかこう、なんかこの缶コーヒーの中に、紙タバコを、その灰皿代わりにして、てるその灰皿がたまった匂いとか、ああ、なんかヤンキーのあの人の家で嗅いだなとか、なんかその、すべてが、その、 日常の風景じゃないですか、映画に出てくる展開される全てがね。で、なんかそうするのが自分が見た夢みたいに思えてくるんですよね。で、なんかそういう邦画が僕は大好きで、で、僕の中でそのなんか、あ、なんかこの映画って大事、なんか、あ、うん、抱きしめたいというか、なんかこう忘れ得ぬ邦画みたいなのって大事だなというか、その、うん、そういうものに出会えるというのは人生生きててよかったなみたいなのってあるなと思って、僕の中のなんかこう、なんか人生ベスト5映画とかともまた違う基準なんだけど、なんか忘れ得ぬ好きな邦画ってあるのよね。で、それをちょっと5つ考えてみたので、ね、まず、まあ、まあ、純不動で、なんか、どれがどれより素晴らしいか全然ないですけど、まずね、僕ね、100円の恋っていう映画が本当に好きで、で、これは、だから今やもうさ、スーパースターの安藤サクラさんですよ。ね。で、もうね、アカデミー賞とかも取って、ね、カンヌでも受賞して、まあ、すごい人なんですよ、この人。で、この人が、安藤サクラが、まだ、なんつうのかな、あまりこう、メジャーレーベルで、その主演張るような状況じゃなかった時に、割とこう、体当たり演技ですごく評価されて、なんていうかな、まあ、出世作ですよね、言ったらね。で、そういう作品があって、それが、その、100円の恋っていうね、まあ、さっきも言ったのか、100円の恋っていう映画で、で、これがね、本当にいいんすよ。あれ、最近なんか、韓国でリメイクされたのが中国か。なんか、中国か、中国でリメイクされたのか。なんか、それがめちゃくちゃスマッシュヒットみたいなニュース見たけど、とにかくこのね、100円の恋がね、すごくて、まあ、その引きこもりニートの、その30代、20代後半かな、まあまあ、そういう女性が、そのボクシングに出会って、で、恋もボクシングも砕け散ってっていう、まあそういうなんていうのかな、まあそういう映画な、まあストーリーっていうのはそんなに重要ではない映画で、なんで、なんかね、僕、何回か見てんだけど、毎回、そのね、クリープハイプの108円の恋っていうですね、楽曲があって、で、それは、この映画のために書き下ろされたで間違いないと思うんですけど、その、エンドロールでクリープハイプ流れると、なんかもう涙がツーって出てくるんですよね。何なんだろう、この感情は、みたいな。で、そしたらなんかパブロフの犬みたいな感じで、もうクリープハイプを聞くだけで涙出てくるみたいな、なんかそんな状況になった時期が一時期あるぐらい、ちょっとこれは忘れ得ぬ映画で、多分これもアマプラ無課金でいけるんじゃないかなと思いますね。で、次がですね、この映画も何度も僕話してると思うんですけど、佐々木インマイマインっていうですね、映画。で、これもこの5年以内ぐらいの映画でよかったかな。もうちょっと前かな。うん。でも、まあ、これもアマプラで無課金いけるんじゃないかな。で、まあ、藤原季節さんとかね、出てて、あとその、なんだっけ、ウーアの息子さんも出てたりとか、役者さんもめちゃくちゃいいんだけど、あとなんかもう今をときめくね、あの人ですよ。なんだっけ、河合優美さんも出てるんですよね。不適切にも程があるの純子役をしている。で、まあなんかね、すごい、佐々木インマイマインは、まあまさになんか忘れ得ぬ映画で、もう僕の中に佐々木がもう住み着いてるって感じで、これも何回も繰り返して見てますけど、なんか僕なんか一番やっぱ好きなシーンってのが、まあ、毎回見るたびにやっぱここが好きなの変わるけど、カラオケボックスでね、中島みゆきをね歌うというか、まあそういうくだりがあるんですけど、まあそことかはなんか本当にジーンとくるし、なんだろうなぁ、なんだろうな、だから結構古典なんですよ、あれ。あの作品ってなんか実はめちゃくちゃ脚本よくできてて、グレートギャッツビーとかね、フィッツジェラルドのロンググッバイとか、これはちょっと作家忘れちゃったけど、いわゆるね、そのアメリカの文学の一つの型ってのがあって、でこれをねさらに なんか辿るとあれとかになるらしいんだよね。なんか、なんかね、アフリカのね、忘れちゃったわ、コンラッドっていう人の作品があって、みたいな。で、それを辿ったのが地獄の黙示録で、みたいな、なんかあんのよ。その系譜。じゃあどういう系譜かというと、なんかね、ちょっと、正気を失った友を失うって話があるんですよ。うん。そうそうそう。で、グレート・ギャッツビーもそうで。で、その、なんか、正気、で、佐々木舞々は別に正気を失う部分はそんなに、描かれないんだけど、だけど、友達が遠くに行っちゃうっていう、作品としては、なんか僕はなんか、邦画では一番、ジーンとくるかな。なんか、うん。そうそう。最後のこうバッティングセンターの下りとかやっぱ泣いちゃうし、めちゃくちゃ大事な映画ですね。もう抱きしめたい映画っていうか。うん。で、三つ目がですね、誰も知らないっていう映画で、これもね、本当に俺、もう20年ぐらい前とかじゃないですか。是枝監督の出世作なんですよね。で、是枝監督ってもともとドキュメンタリーやってた人が、映画一作目なのかな？まあ、埼玉であった実際の児童置き去り事件っていうのをモチーフに、撮った作品で、これで柳楽優弥くんが子役で出てたんだけど、それでカンヌ映画祭の主演男優賞を取るんですよね。で、それで割とこう話題になってヒットもした映画なんだけど、僕のこの映画は、それこそ映画館で3、4回見ましたよ。豊橋で。当時僕その市役所の職員で。仕事終わった後に1回家でご飯食べて、ちょっと仮眠取ってからレイトショーに行くみたいなのを何回も繰り返し、なんかあの映画がもうどうしても何回も見ずにはいられなくてみたいな。で、まあ最後その羽田空港のシーンってのがあって、で、そこで立てたか子さんっていう人の宝石っていうね、曲が流れるんですけど、あれもな、やっぱその108円の恋と同じで、もうパブロフの犬になっちゃってるかもしれない。あの曲もちょっとやばいですよ、これも。4つ目がですね、これも、通常放送で紹介したことがある素晴らしき世界っていうのがあって、で、これはその役所広司さん主演で、西川美和監督っていうですね、女性の監督、揺れるとかを撮った人なんですけど、この人の作品、そしてまたその、これが中野大我さんとかがめちゃくちゃいいんですよ。で、まあ、要はね、その、暴対法、ね、暴力団排除条例とかの流れで、その、結局その、過去に暴力団と関係を持った人ってのが、もう人権を奪われてる国が日本で、もう基本的人権を剥奪するわけですよ。で、部屋も借りれない、携帯も持ってない、就職もできない、みたいな。で、その人を、それで、その主人公の役所広司さん、うん、演じる、名前なんだったか忘れちゃったけど、役所広司さんが、もう、要は、すごく不遇な環境で生まれてて、で、その、暴力団に拾われて、少年院からね。で、鉄砲みたいな、鉄砲って言うんでしたっけ、ああいうのって。鉄砲玉って言うんでしたっけ。だからその、相手の親分の玉取ってくるみたいな。ね。で、そういうやつにやっちゃって、で、まあ、人生のほとんどを刑務所で過ごしてるんですけど、で、網走刑務所から、旭川の刑務所かな、なんか、から出所するってとこから始まって、で、現代社会でもう人権がないってことに気づくんだけど、で、その人を、まあ、その周りの商店街の店長さん、スーパーの店長さんだったりとか、まあ、役所の役人さんだったりとか、中野大我さんは、テレビの AD だったりとか、あとはその人権弁護士とかね、弁護士を引退したかな？して、そういう、いわゆるこう、身元引き受け人のボランティアをされてる弁護士の方とか、まあ、多くの人がその人を助けるって話で、なんかこれがまたね、そのね、住んでる場所の風景とか、その、なんかね、その畳の上で読書してる感じとかが、もう、パーフェクトデイズの平山ともう完全に同一人物に思えてきて、それだからパーフェクトデイズと素晴らしき世界はセットで見ることを強くお勧めするんですけど、まあ、この映画も僕はもう本当に大好きな 映画ですね。はい。で、最後が、これが一番古い映画かもしれないですけど、青い春っていうですね、映画があって、で、これは、松本太陽の青い春っていう、これ単行本化されてるやつがあんのよ。で、これだからギャロみたいなやつとかで連載されたのかな。なんか、ちょっとどういうジャンルのやつなの？だからピンポンとかの前なんじゃないかい。わからん。後かもしれんけど。で、その松本太陽の、いわゆるね、なんかね、青春っていうテーマで、こう、オムニバス形式で、なんかこう、群像劇みたいな、その一冊読み切りのね、松本太陽の作品があるんですよね。で、それを映画化したのが青い春。で、それを、だから、ある程度、こう、一本の映画になるように、ちょっと編集したりしながら一本してるんですけど、で、これがね、なんかね、その松田龍平さんの、本当にティーンの時の作品とかなんじゃないかい。うん、だから、2000年とか99年とか、そのあたりの作品でいいと思うんですけど。で、なんだろう。荒井博文さんとか出てんのかな？でね、あと、一瞬、又吉さんも、又吉直樹さんも、俳優として出てたりとか、で、この映画も本当に不良映画、ヤンキー映画で、結構、えぐい描写とかもあるんですけど、なんか本当にこう、松本太陽の映像化は、まあ、工藤官九郎のピンポンも素晴らしいんですけど、僕は、この、青い春がめちゃくちゃ好きで。うん。で、なんだろうな、なんかね、まあラストシーンがとにかくすごいんですよ。まあすごいの。で、そこで、確かミシェルがエレファントでよかったと思うんだけど、違ったかな？ごめんなさい、間違ってたらごめんね。ドロップっていうですね、曲が、まあ、ロックの曲が流れるんですけど、それがなんかもうちょっと、エモすぎて、エモさがもうすごくて、だこれももう焼き付いて離れないというか、心に。うん。なんか結構だから僕は、割とその、曲とセットになってる映画多いね。なんか話してみて気づいたけど、誰も知らないであったり、100円の恋であったり。青い春。まあ、佐々木舞舞はテーマ曲とは違うんだけど、中島みゆきだったりするんで。なんかね、なんだろうな。うん、そういう大切な映画ってのが心にあるってのは人生を豊かにしてくれますから、なんか別にこれを押し付けるつもりも何もないんですけど、なんか、そうやってこう何度も繰り返し見ては、そうすると心が温まるっていう映画なり文学作品なりを持ってるっていうことはとっても幸せなことだよねっていうようなことを話したかったのかな。そんな感じです。はい。聖書研究ですけども。苦しみと啓示っていうですね、タイトルで、ヨブ記の10章18節。なぜあなたは私を母の胎から出されたのですか？私が息絶えていたら誰にも見られなかったでしょうに。見られなかったでしょうにか。っていう箇所で、ヨブ記の、ね、10章の8節ってところなんですけど、これが、これね、ちなみにこの箇所って確かなんだけど、はい、10章の18節ね。そう。これ、19節が、私は存在しなかったのよう、存在しなかったかのように、母の胎から墓に運ばれていたか、いたらよかったのに、みたいなね。で、要はその、私の生まれた日は呪われよ、みたいな箇所が。あるんですよね。これ10章じゃなかったかもしれないけど、いわゆる そういうことをヨブは言うわけで、これちなみなんだけど、ガリバー旅行記書いたスウィフトっていうですね、作家がいて、でこの人がその私の生まれた日は呪われよっていうヨブ記の言葉を生涯 座右の銘にしていたっていう。ちょっと確実に病んでるんですよね、スウィフトっていう人は。で、実はガリバー旅行記って、まあ前にもなんか話したけど、ね、最後の章まで読むと、なんか巨人に、ね、自分が巨人になる島とか、ね、自分が恋人になる島とか行くじゃないですか。で、最後、馬の国に行くの。で、結局彼の思想って人間が大嫌いなの。もう遠征的という言葉を体現した作家で、その人がこう、呼ぶ気を愛したみたいな話があって。で、ちょっとこの話それたけど、まあ要は、呼ぶはもう本当にこう、あの日に私が死産だったらこんな苦しみはなかったのになんてことを神様に言うわけよ。で、僕のね、その、デボーションノートを読むと、呼ぶは、神の前に苦しみと嘆きをぶちまける。彼の魂からの叫びであり、真実な苦しみの告白である。友人たちはこの告白を否定するが、それは間違っている。なぜならダビデが詩編でしたことは、まさにヨブがここでしたことと同じであり、そのダビデの嘆きの詩編も含め、神はダビデを自らの友と呼んでいたからだ。ヨブは生まれなければよかったと言った。本当に深い苦しみの中にある人間にとってこの告白は真実であることは私も経験した。まあ僕鬱になった時にね、本当にそうだってそう思いましたよ。生まれなきゃよかったと思いましたよ。鬱ってそういうもんなんで。で、これほどの苦しみがあり、それがいつまで続くかわからないという時、人はこのように考える。生きるということはつまり辛いことばかりなのだから、それならば神様、なぜ私を生きさせようと思ったのですか。あなたは間違っていたのではないですかと、しかし神が間違っているはずはないということも心の奥底でヨブはちゃんとわかっていると。で、ここに人間の理論の力では届き得ない神の啓示の領域があると。神が啓示された時に初めて、ヨブは自分の苦しみや生きることに関して、全く違う角度から眺めることができた。その結果、おそらくは苦しみが、どうとか、そういうことはあまり大きな問題ではなくなっているのではないかと思われると。ね、苦しみの意味を諦めることによって、ヨブは苦しみの意味を知ったっていう逆説が起きるんですよね。だからその、要はその自分の論理で詰めていくと、もう死んだ方がいいってことになると、スウィフトみたいにね。なんだけど、もうその向こうにある論理を超えた神の啓示みたいなところから、最後の最後にヨブは人生を眺めるんですよね。その時に、結局その苦しみの意味とかもうどうでもよくなってて、でもその苦しみの意味をもはや手放したところに苦しみの意味があるみたいな逆説のバランスに僕は呼ぶ気ってなってると思ってて。で、呼ぶは論理の力でギリギリのとこまで考え、苦しみ抜き、そして最後に論理を超越した啓示によって違う風景を見るようになったと。で、苦しみっていうのはそのような意味において神の啓示の母体となるというふうに僕は思います。ね。神の啓示って別に苦しみを経ないと神の啓示がないってわけじゃないんだよ。ないんだけど、なんだろうな。苦しみの一つの意義ってのはそういうことで、なんかそれをなんか、信仰マッチョ主義みたいに考えてもらいたくはないんだけど、なんか、その、望まぬ苦しみって絶対あってさ、で、それはもう結構不条理なものだったりするわけじゃない。で、それは自然災害考えればわかるし、ね、正しい人だって突然不治の病になることだってあるし、ね、正しい人がある日突然トラックに轢かれて死ぬことだってあるでしょう。で、こういったことの理由って我々は生きてる限りわからないじゃない。で、ヨブの苦しみに関してもわからないんですよ。で、わからないんだけど、わからない向こうに神様がわかってらっしゃるっていうのが多分啓示で。で、それはなんか論理を超越したところにあるから、その神様の視点から見たときに、もはやその苦しみはこうでこうでこうで意味があるんだよみたいな説明は意味をなさない世界に行ってて、で、その世界を見るっていうのが、もしかしたら苦しみというトンネルの入り口から神の啓示という出口に出たときに、もはやその入り口ってあんまり意味がないみたいな話になるのかもしれないんだけど、でもそういう意味において、割とこう不条理とか苦しみっていうのが神の啓示の母体になるっていうかね、そういうことは多いのかなと思うんで、そう。まあ今ね、もうまさに苦しんでるよっていう人にはそうは決して思えないと思うし、思う必要もないと思うしね。だけどこういう、 世界もあるかもしれないって思ってることが案外僕もよね、その2年間のうつの時に、まあ呼ぶと今一緒のところにいるなぐらいは思ってたから、そう思えるだけでも何かそのうん1ナノぐらいは救いになったりもするのかなとか思ったりします。ということで、苦しみと啓示というタイトルでお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。